はい、じゃあ引き続きましてですね、第2学章ですね、農耕民族経営の目覚め、今日ですね、ゲストですね、松山ひかるさんがいらっしゃってます。松山さんはですね、元銀行マン、東京都大田区在住、慶応技術大学総合政策学部卒業、某メガバンクの銀行勤務13年、投資運用歴約20年、英語大好きで今は翻訳に従事しながら様々な仕事をしていると、
はい、
あとは、まあ、元銀行マンで今は現在銀行勤務時代から夢だった得意の英語力を生かした大好きな翻訳の仕事をしながら、まあ、日本の銀行と日本の大手証券会社を活用した独自の複合法を構築したことにより、毎月の配当で暮らす金利生活を謳歌されているって形になりますね。それで、松山式毎月分配型投資信託っていう形で、まあ、ここは知能度1って書いてあるんですけど、まあ、これはどっちかというと損と得があったら先に損あ得取っちゃうみたいなね、あれなんでね金融工学度数としては、下なんですけど、まあ、あの地道に毎月のインカムゲインが入ってくるっていう現象をね、確認できる意味ではいいですよ ね、
そうですね、
入り口としてね、
はい、
はい、というところで松山式を、表に出ます。でこのね、やっぱりこの僕たちとして狩猟民族を捨てられない理由っていうのは、この安心安定の形が見えないとやっぱり捨てられないわけじゃないですか。本当にね、農耕民族なんかってちゃんと毎月収穫できんのっていうところがやっぱりポイントにあると思うんですよね。で、それを農耕民族的な生き方でも十分に稼げることを証明しようということで、このね、元銀行マンの松山ひかるさんが教えてくれる、この安心安全な日本の銀行と日本の証券会社を活用して、日本にいながら毎月分配型投資信託で金利生活を謳歌する方法っていう形ですよね。はい。ここの部分を松山さんの方から教えていただきたいと思います。はい。まずはこのセーフティーネットで投資信託っていう形のスキームから教えていただきたいと思います。
はい。松山です。よろしくお願いします。ステップ1のところの定期預金を利用した総合口座普通貸越制度、これ投資の方法としてはまずここの入り口で2つ、借り入れを当然使用しないでそのまま純現金、現金そのままを毎月分配型に投資していく方法、それともう一つは、今私が提唱させていただいております、普通貸越制度を利用して、投資をしていくと、この2つが大きくあるんですけれども、なぜここで借り入れをしていくかっていうと、まずこの借り入れの金利というのが年 0.6% です。で、これ定期預金を担保にして、借り入れをする方法にはなるんですが、まずここの借り入れを、利用して、投資をすると、する時の大きなメリットとか2つありまして、1つはその借り入れ上限金額よりは絶対にも投資をしないという、いわゆるリスクヘッジを1つできますと。それともう1つは金利が 0.6% ということで非常に低いので、毎月分配投資信託が孔明さんがよく載せてくださっている情報等では、まあ、大体 13% から 21% くらいになるんですけども、要はそこで金利差をがっちり取っていけるとというところで、借りても 0.6% 前後、実際は 0.6% ではなくて 0.5何%になります。どうしてかと言いますと、定期、この総合口座普通貸越制度の金利の定義が定期預金金利プラス 0.5% というのが実際の借り入れ金利の定義になります。なので 0.6% まで実際にはいきません。そこの借り入れの金、要はその、運用商品の利率と、それから借り入れ金の、その、いわゆる利幅、ここをがっちり取っていこうということになりますと。で、じゃあ次にステップ2のところをお話しさせていただきますと、その、じゃあ借り入れ資金調達後、まあ、定期預金を担保に入れて、それで、その後、借りて投資信託に入れるんですけれども、その借り入れのところどのくらいできるかと言いますと、ここにちょっと下にリストを孔明さんがいつも用意してくださっているんですけれども、大体その225万円定期預金を各銀行に入れます。これまあメガバンクなんですけれども、大体その225万入れたところ200万円まで借り入れが可能となります。これがメガでいう例えばみずほ、三菱 UFJ、 三井住友、それからりそな、あと東日本銀行あたりですね。 で、その下のところの八千代銀行 と、そこと一応合併することになって東京都民銀行さん、ここら辺になりますと500万円までその 0.6% 前後の金利で借り入れることができますと。ということはどういうことかというと、定期預金の、担保が560万円あると、大体500万円まで借りることができると、そういう形になりますと。で、あとは他に、私が挙げさせていただいたのは東日本銀行さんが200万円、城南信金さんが200万円、ここら辺はあるんですけれども、東日本銀行さんの場合は、まあ、これは私が前の会社で、取引があったんで、そこで投資信託を購入させていただくことになったんですけれども、ここでは1口座完結型というものをちょっとさせていただいております。何かと言いますと、普通その定期預金を担保に入れて借り入れますと、その口座では普通投資信託は買えません。なんでかっていうと、その東日本銀行で借り入れたマイナスの残高をまず最初にゼロにしてから、つまり口座残高がプラスになる見込みがない限り投資信託は普通購入できません。ところがちょっとこういろいろとその営業担当者と交渉したところですね、やっぱりその営業担当者も投信のその営業実績が欲しいと。というわけで、その借り入れ後でもその口座の中で投資信託、毎月分配型の投資信託買ってもいいっていうことで交渉したところ、あ、もう松山さんだったらいいですよという形になりまして、それで何ができるかっていうと、借り入れた分をその後に毎月分配型投資信託を買うことによって、その分配金が落ちていくことで、あとはそれが分配金が入っていけば最後ゼロになればもうおしまいと。というわけでほぼ3年から4年、長くても、今この東日本銀行でだいたい 5,6 年で、あと 5,6 年で、完済することになって、また新たな投資ができるという、そういう1行での、1口座完結型っていうのを東日本銀行で実現してしまいました。これ多分なかなか普通の方はできないと思います。普通ですと銀行で借り入れた資金を証券会社に持って行って、で証券会社から毎月分配型を取って、それで返していくってパターンになると思います。だ東日本銀行ではそういうふうな形でちょっと異例な方法ができるので、これちょっとまたもし皆さん松山式の方で入っていただいている方であれば、これを挑戦していただくのも面白いかと思います。もう一つ、城南信用金庫さん、こちらは一番最後のところに夢定期預金設定って書いてあるんですけれども、金利は非常に低いんですけれども、例えば一等賞で10万円当たるとか100万円当たるとか、そういう預金も宝くじ的な預金もあるので、ここの金融機関城南信金さん、だいたいベースは東京になるんですけども、これはなかなか面白いんじゃないかと。で、多分大阪でもおそらくちょっとまだよく調べてはいないんですけれども、例えば昔でいう発行信金さん、今大阪東信金さんとかだと思いますけれども、そういう信金さんでもこういったいわゆる貯蓄型でも宝くじ的な定期預金をやっているおられる銀行さんってあると思うんで、そういったところ の, メリットも取りながら、こういった貸し越しを使う投資信託運用をやってみてはいかがでしょうかというふうに私は思います。
今のところ2番までそのところですね、
はいはい、あとはこの普通貸越もしくは当座貸越制度っていうところですね、はい、ここもう少しちょっと説明いただきたいなと思います、
はい、今ざっくりお話しいたしましたが、ここに書いていただいておりますものがほぼ定義になります。で、まず用語としては当座貸越普通貸越、この場合よく両方使うんですけれども、当座貸越っていうと大体その法人さんの預金のことを言いますので、まあ、普通貸越というのが正解だと思います。でこの定義なんですけれども、大体そのメガバンクとか、大きな銀行さん、それから通常の銀行さんっていうのはここに書いてある書いていただいている定期預金担保の 90% もしくは200万円のいずれか少ない金額を借り入れ可能と。ということはどういうことかって言いますと、 例えば225万円借りたとしても、じゃあ 90% と200万円のまず計算してみますと、確か225万円を 90% すると 202.5 万円、つまり202万5千円となりますと。とすると、90% もしくは200万円のいずれか少ない金額と。これ非常に分かりにくいですよね。本当にこれよく銀行さんこんな文章を作るなと思うんですけれども、それでどちらかっていうと、どちらの金額かというと200万円になりますと、結論は。なのでだいたいその200万円借り入れができる金融機関では225万円預ければ一番手っ取り早いと、というふうに私は計算しておりますと。だそれが、先ほどちょっと申し上げました八千代銀行さんとか東京都民銀行さん、これ東京の場合なんですけども、確か関西ではおそらくよく申し訳ない完璧には覚えてないんですけど、池田銀行さんとか泉州銀行さんあたりですと、もしかしたら500万円くらいまでちょっと借り入れられたかもしれないです。ちょっと保証はできなくて申し訳ないんですけど、要はそういう金融機関さんもあるかと思いますので、そこはちょっとお調べいただければと思います。で次ですけれども、次じゃあ証券会長の選び方の方にもいっちゃってよろしいですか。
はい。
じゃあ普通貸越のところは、まあ、そんな感じで、先ほど金利もお話ししましたので、証券会社の方の選び方の方を、お話しさせていただきます。ざっくり言っちゃうと、リアルの証券会社と ネットの証券会社一社ずつくらい持っていただければいいのかなという気がします。で、まずリアルの証券会社の方は担当者がいらっしゃるので、いろいろとこう質問攻めにして、それでいろいろ情報を得られるとか、あとはセミナーに行ったりして情報を得られるっていうのが一つポイントだと思います。で、インターネットの証券会社、例えば楽天証券さんとか、SBI 証券さんですとか、そちらあると思うんですけれども、これについては比較的リスクが高いんだけれども、毎月分配型でも非常に分配金の率、金利が高いものが多い、30% 前後ものとか結構あるんで、そこら辺をこう自分でこう選んでいくというのが一つになります。で、まあ、松山式の中では一応その推奨銘柄っていうのを大体25品目25商品くらい上げて、それ毎日私が基準価格を載せております。
これですよね。
そうですね、
これですね、
これですね、はい。
年間利率結構高い、多いですね。
そうですね、これ税金とかを引く前の計算で一応計算してます。大体 15% 前後 20% 前後の毎月分配型を選ばせていただいております。
これあれですね、はい、購入可能金額、最低購入金額とかは1万円からとかなんで、はい、結構気軽にやりやすいですよね。
そうですね。
でメリットがあるのは、はい、例えばここに書いてある8万円から11万円から7万円からとかなんで、だんだんね感覚的にはこんぐらいの金額でね、このね毎月の金利生活をお試しできると。
そうですね、うん、これ最低購入金額のところじゃなくて、ごめんなさい、おすすめ購入金額、これについては、投資信託の単位で言いますと10万口という単位でだいたい書かせていただいております、うん、で毎月分配金がだいたい500円から、1000円前後もらえる金額になります。で、なんでこの金額をおすすめにしてるかって言いますと、やはり投資っていうのはどんな投資であってもリスクがゼロっていうものははっきり言ってありません。ですけれども、この少額と言いますか、まあ、決して安くはないとは思うんですけれども、でも仮に何て言うんですか、破綻とかしたとしても大きな被害にはならない、そういった金額で始めていただくっていうのがやっぱり私の一番の何て言いますか、希望と言いますか、皆さんにやっていただくとしても、もうリスクをとにかくなるべく減らしていく、そこが一番の重要ポイントであるので、こういうふうに書かせていただいております。はい。
特にあれですね、自分がやっぱり給与収入とかでもらったお金とか貯金を貯めてもらったお金って、これってそのまま入れると本当はこれ金融工学になってないわけなんですよ、うん、自分の魂を入れてるのと一緒なんで、感情なるお金なんですよこれその段階のステージの場合だと、やっぱりリスクはもう自分の人生傾くリスクになっちゃうんですよ、精神的にも。投資失敗して二度とやらんみたいな形になっちゃうんで、そういう風に調達したお金っていうのはもうすごくシビアにね、 深刻にこの、ね、低く見積もりながらやった方がいいですよね。
はい、そうですね、う
ん、金融工学の、ね、ほとんどのやつってのはお金の調達の仕方が違うんですよ、普通とは、うん、普通の人が考えてるやつと、うん、なんで自分のね、給料で稼いだ、頑張って稼いだお金はぶち込まないようにっていうのがね、やっぱりポイントなんで、はい、ね、だから松山さんの考えに従って、やった方がいいですね。
そうですね、この考え方は、うん、決して悪くはないと思います。
はい、はい、松山さん特にですね、松山式っていうね、このグループに入ると分かるんですけど、ポイント活用法とかいろいろあるじゃないですか。
はい、
まるで見ると本当に せこいんですよ。はい、ケチの塊
はっきり言ってケチの塊です。よく孔明さんがおっしゃるつるせこというふうにおっしゃるんですけれども、まあ、例えば本当にコンビニエンスストアで購入するときには、もうボーナスポイントがつくものしかまず買わない。
逆算して生活してるっていうか。
ですんで、例えば天然水、まあ、今日もこれもまあ100円なんですけれどもね、これでもちゃんと1ポイントは取ってくると、ローソンのポイントで。で、例えばそのこれ同じ値段で108円の天然水 550cc で、なんでこれ2リットルで100円なのに 550cc は108円なんだろう、まあ、と思いつつも、まあ、今持ってらっしゃいますけど、このペット1本でもボーナスポイント10ポイントついて、さらにクレジットカードで支払いしますと1ポイントは大体必ずつくんで11ポイントつきますと。としますと、完璧にその今の定期預金の金利が 0.025% とかというにもかかわらず10ポイント稼げるということが、ここでも普通の定期預金金利の400倍稼げるんですよねと。
ということが学びますね。
そういうことです。
まずはこう身を引き締めるとかスタートするとか甘い話じゃなくてね、うん、
で、じゃあちょっとそこ書いてくださってます、毎月分配型投資信託の発見判断方法なんですけれども、今の表もう一回ちょっと見
これですね、はい、
よろしいですか。この中でですね、純資産額、純資産額っていうのがありまして、これはいわゆるファンド、左から 1,2,3,4,5,6 番目を真ん中あたりですね、括弧100万円っていうふうに書いてあるところなんですけれども、これがいわゆるファンドの大きさになります。で、このファンド金額の金額が大きければ多いほど、投資している方の人数とか、あるいは投資されている金額が大きいということで、これはそれなりにいわゆるファンド の信頼度、信用度を高める、あるいは測定できる指標になるかと思います。で、あとはその年間利率のところっていうのは本当に高いものから低いものまであるので、これはここについては本当にご自身がやっぱり好きな国の投資、好きな国ですとか、あるいは好きな商品、この中で大体挙げてるのがリートですとか、あるいは米国のハイイールド債とか、そこら辺が、あとは豪州債券とか、そこら辺になるんですけれども、そういったところで例えば本当に行きたい国とか好きな国っていう風に指標を選んでいくと、毎日の基準価格を見る上でもそんなにこう、なんて言いますか、アレルギーにならない、苦手にならないんじゃないかな、そんな風に思います。
はい、ですね、という形ですね。ちなみに、多分最初理解できないと思うのは、これなんであえてこのね、当座貸し越しって形の制度を使って、はい、定期預金に入れてそこの9割しか引き出せないわけじゃないですか、
はい、
それをこの投資する方法もあるんですかっていうところですね、まあ、そのまま直接お金で入れてもいいとはね、松山さんもおっしゃってましたけど、
そうですね、
はい、ここをちょっとお話していきたい、してもらいたいと思いますね。
そうですね、さっきちょっとお話ししたのは、やっぱりそのこれで借り入れをするってなると、いくらその金利が低いとはいえ、借り入れっていうのは気持ち的にマイナスだと思うんですね。で、そうするとその借り入れ金額以上のものは絶対に投資をしないっていうのが一つと、もしその投資信託で、破綻した場合にそのリスタートが非常にしやすいと。で、どういうことかって言いますと、これ実は銀行にとってみれば担保を預かってるんで銀行損しないんですよ、ざっくり言いますと。だから銀行も損しない。で、万が一こっちが我々 の, そのいわゆる投資側 投資家側が、損をしたとした、破綻したとしても定期預金の担保とそれから借り入れとで相殺をしてリスタート、要は再出発が非常にしやすくなると。だそのためにあえて、まあ、金利が払ってでも、借り入れをしているというところです。
ここでもあれですよね、普通に給料をもらって生きてるだけの方だとですね、この概念ってなかなかいけないんですよ。スイッチがこれってなんか得になってないんじゃないかと。
そうなんですね。
でもさっきのこの信用創造っていうところの理念から、はい、あの概念から入っていくと、これっていうのは極めてその銀行側の思考ですよね。
そうですね、
はい、はい、で実はこれやっぱり入り口だったりするんで、やっぱりこのお金のね、この属性を変えていくってことをどんどん知らなきゃいけないんですね。お金って同じお金であっても重さっていうのがね、その属性によって全然違ったりするんで、うん、だそういうところでね、やっぱりこういうところで少しずつ学んでいくと面白いかなと思いますよね、
はい、
しかもこの場合だと今流れに乗ってて、あの絶好調ですからね推奨銘柄も含め、あとなんか知らないけど噂みたいのがね、なんか東京の方から流れてきて、はい、これはどうやら推奨銘柄だって噂もなんか流れ間違えて流れちゃったりしてるんですよね、うん、だそれ買っていくとなんか去年 50% いっちゃったやつありましたよね。その通りに、
ね、はい、
その通りに、
はい、
そういうのもね、そんなことあってはならないことなんですけど、なんか噂のようにひゃってこの流れてきたりってこともあるんですよね。
ありましたありました、
はい、事件として、
はい、
はい、まあ、というところあるんで、実際にこのインカムゲインがね毎月入ってくるっていうところが面白いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
うん、例えばあの年間 50% したら月あたりに直すとね、これいくらなんだと。
そうなんですよ、月あたりと 4% くらい入っちゃいますもんね。
そうですね、これが国外じゃないですよ、日本の国内ですからね。これしかも、テレビで野球のねこのバット振ってるようなねところがねやってたりしますんでね。
そうですね、
うん、
はい、
安心じゃないですか、少なくともちょっとあの野球チームが存続してる限りとかね、うん、志望ファンドだとねよくほら分かんないですか、飛ぶかどうかも、本当かどうか、まず嘘かどうかが分かんないですからね、それがね。そういう意味だと、あの稼いで余ったお金があったらここにポッと入れとくと、定期預金感覚で。そうすると面白いかなっていうのもありますよね。
はい、
うん、お金ってね、あの持ってたりだけだと必ず目に見えない金利が発生してるんですよ。これ給料でもらったお金でさえその大元の人、銀行から調達してるわけですよね、全員 100%。 100% 世の中の全てのお金は銀行から調達してるんですよ、これは。金利と払って。ってことは僕たちに手元に財布の中に払って入ってるお金も、誰かしらが何かしらのメリットを見込んで僕たちに預けてくれてるだけなんですよ、これ。それ以上の金利で回せるからっていうことで。でもその金利っていうのは目に見えない金利っていうのは人的資本だったりね、労力、時間だったり、様々なものを僕たちは提供してるだけなんですよ。ね、だから実は僕たちもその人たちを運用してあげてるんですよ、預かってるってことは。ということで概念があったりもするんでですね、うん、常に余ってるお金っていうのは手元に残ってたら金利が発生してるんで、それ以上に本当は回してないといけない。ここがやっぱりベースになってきますよね。
そうですね、
はい、お金の信用創造ってことを、まあ、学びましょうと。まあ、これはね第、3章の方で、3学章の方でね、あのまた お金の信用創造に関してお話しますけどね、はい。まあ、というところで、この松山さんがですね、あのコミュニティを開いてやっている松山式っていうやつがねありますんでね、
はい、
はい、まあ、ここもですね、もっと深く松山さんと関わりたい場合ね、これ毎日松山さんが結果報告みたいなのがね配信してくれたり、あとさっきのつるせこポイント
の活用法、たまにつるせこポイント の、 あの、はい、まああのなんていうんですか、事例集はあの出しております。まあ、1ヶ月に1回か2ヶ月に1回
く
らいですね、
は
い、
だとにかくこの10万円とかそこら辺の前後のせこい金額でね、このたあのせこい金額って言ってないじゃないですけど、まあ、地道にやっていくことをね、あとはこの日常においてもさまざまなところにこの金利みたいなね、仮にもポイントってそうじゃないですか、ね、何か返ってきたら返ってくるみたいなね、ここのちっちゃいところからまずは 1%、2%、3% のところから考えられるようにしましょうと。結局これがね、あの10倍になったり100倍になったり1000倍になったりね、でしてるものが大きい金額で回すってことなんで、やっぱり小さい金額でせこせこ回せない人はですね、大きい金額やると飛ばすんでね、やっぱり銀行さんでもあのお客さんとかみんなそうじゃないですか、大きいのいきなりやろうとする人はみんな飛ばしますよね、
はい、ポイントのポイントで例えば、先ほどお話した100円の買い物で 10% の金利を得ると、これっていうのは原則毎月、結局毎月分配型 の金利の得方と一緒なんですよね。で、まあ、これちょっと一つ例、まあ、ちょっと非常においしい例ってだったと思うのをちょっとご紹介させていただきますと、まあ、某大手 大手電気店なんですけれども、そこですと1000円買い物した後に来店ポイントというのがございまして、6回つけられるんですね。今私のレベルなんですけども、そうするとその6回の来店ポイントで最低、10円分のポイントがつくんですね。ということは1000円の買い物をして来店、6回来店ポイントだけを 6日間取りに行くと、その後また1000円を買い物して、でまた繰り返しやっていくと、とすると一生その1000円の買い物を継続していくだけ、6日に1回継続していくだけで、6% のポイント利回りをその大手電気店ではいただけちゃうとという例もあります。まあ、実際にこれ私が今ほぼ毎日あるいは、まあ週に半分以上はやってるんですけども、実際にはその最低ポイントだけっていう、最低ポイント10ポイントだけっていうことではないので、大体 10% くらいは取れますけれどもね、そういう例もございます。
まあ、実際この場合はね、人的資本を浪費してるんですけど、
そうなんですよ。これだから好きな人じゃないとダメです、正直言いまして、
だからこれ趣味だからしょうがないですよ。ゴルフなんでやんのって言ってるのと一緒なんで、これはこれはそこまで突っ込んじゃいけないですよね。
そう、これはもうダメなんです、僕好きだからダメなんですね。もう
人的資本を浪費してるんですけど、一応俺は、はい。まあ、でもね、この考え方っていうのはね、やっぱり大富豪、お会いしてきた大富豪とかもみんなこういうの大好きなんですよ、くだらないことで。なんでそれをやるのっていうのは結構ね、みんなくだらないそのポイントを持ってて、そのね、そういう人が多いですよね。
まあ私もそうですね、
はいはい、っていうことなんで、はい、将来これが積み重なっていくと大富豪になっちゃうということがありますね。はい、っていうところで第2学章、農耕民族経営の目覚めっていうところで、お話ししました。